ヘブライ人への手紙の7章20節から28節を読みました。私たちが人の間から立てられた祭司ではなく、神様によって立てられた、神様の誓いによって祭司と立てられたイエス・キリストを持っているということを、ここでもまた確認することになります。そのお方が、他の者とは比べ物にならないお方だということが確認されています。永遠の祭司、イエス・キリストを持つ者だと。そのような祭司を与えられた者だということが、ここで教えられております。エルサレムの神殿においては、この手紙が書かれた当時におきましても、礼拝が捧げられ、そこにおいては律法によって定められた祭司たちがその務めを行っておりました。そういう中で、種のようにキリストイエスを大祭司として、このお方に望みを置いて神様の御前に近づく新たな礼拝、また祈り、こういう歩みが生じておりました。こういう時代ですね。イエス様の弟子たちでも神殿に行きましたときに、なんとこの神殿が立派なものであるか、なんとこの神殿のありさまが驚くべきものであるか、田舎から出てきたガリレアの弟子たちですね、本当に驚いたようなありさまの神殿、そこにおいて礼拝が捧げられている、そのような背景があります。しかし改めてそういう中で、見えるそのような礼拝のありさまを超えて、そのような見える礼拝、人々がそこにおいて驚きを覚えるような礼拝、それが指し示している誠の礼拝、それが指し示している誠の神様に近づく、さらに真実な道筋、成し遂げられる救い、これが改めて確認されている、こういう手紙であります。二十節を見ますと、レビの系統の祭司たちは誓いによらないで祭司になっている、多くの祭司たちがいるわけですね。またその祭司たちが立てられてきた歴史があります。でもこれはどの祭司を見ても誓いによって祭司とされた者たちではない。これはどういうことかといったら、誓いというのは神様が誓って直接この者だというふうに誓って立てられた祭司、これはただのお一人だということであります。詩編の110編の御言葉が引用されて、そのことが確認されています。これはヘブライ人の手紙の中で繰り返し引用されている重要な言葉ですね。詩編の110編110編の4節にこうあります。主は誓い、思い返されることはない、私の言葉に従ってあなたは常しえの祭司メルキゼデク。 この常しえの祭司、特別な祭司。そして主はそのように誓われて、その御心を変えることがない祭司。それがイエス・キリストだというわけであります。このように誓いによって神様が誓って立てられたイエス。22節はこう続きます。このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。このお方によって保証された契約。この契約の中で今神様との新しい歩み、これが与えられているのだということであります。このお方にかかってるんですね。このお方にかかっている。私たちが神様との歩みをするということは、このお方にかかっている。このお方とは誰かといったら、イエス・キリストですね。このお方にかかっている。このお方は、人の間から立てられた祭司、そのような者たちと比べるくもない特別なお方として、また人の間から立てられた祭司たちが、最終的に指し示していたお方として立てられたお方だというんですね。レビの系統の祭司の場合には死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかしイエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。それでまた、この方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを、完全に救うことがおできになります。イエスは永遠に生きておられる。このお方が死をもって朽ち果てるなどということはありえなかった。このお方は復活なさいました。また復活しなければならないお方だったんですね。そしてそのお方が永遠に祭司職を持っておられる。信仰は見えない事実を確認することだとあります。この事実を確認することですね。いよいよに神様に望みを置いて歩んだ人々が一目見たいと思っていたお方。いよいよに神様に望みを置いて歩んだ者たちが、この成就をこそ、願っていた、このお方によって成し遂げられた救いの成就。完全な救い。このお方がその完全な救いを成し遂げることがおできになる。どういう救いかでありますけれども、これは立法が成し遂げることができなかった救いですね。立法は正しい道筋は指し示していました。でもその立法は力がなくて成し遂げることができなかった救い。行くべき道は示していました。でも成し遂げることができなかった救い。エレミア書の31章、31節を見ますと、こうあります。新しい契約という言葉がここに出てきます。エレミア書の31章の31節、旧約聖書の1237ページ。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取って、エジプトの地から導き出した時に結んだものではない。 私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。これが救いですね。律法はこれを実現することができませんでした。神様が彼らの神となり、そして彼らが私の民となる。これを完全に実現することは律法にはできなかった。そのようにして神様とそして民の間に完全な平和が生み出され、作り出され、そして神様とその民がそのように、私はどんなことがあろうと、どのような時であろうとも神様の民だ。また神様もその民を完全に受け入れて、私の民だ。このように歩むその救いは実現しなかったというわけです。それを律法は実現することができない。正しい道筋は示しています。でも、新しい契約を結ぶ日、それが実現するというわけです。34節は、その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。その時には本当に心の底からですね、何の曇りもなく、神様を知る者とその民がされるということです。新たに生きると言ってもいいですね。新たに生まれ変わると言ってもいいです。新しいものとされるというわけです。また、私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。今までを問わないということです。罪を許す。また、なおその中で、弱さのゆえに、愚かさのゆえに罪を犯すとしても、なおその罪も許して、その救いを成し遂げる、完全な救いです。この方は常に生きて、生きていて、人々のために取り成しておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになるのです。そのように救うというわけです。そのように救う。ご自分を通して神様に近づく者たちをそのように本当に新たに作り変えることのできるお方だということです。新たにその人々に神と共に生きる新しい命を与えることのできるお方だということです。またそれだけではない。その者たちが今まで犯し続けた罪、またなおも従いながら犯す罪を本当に神様の御前においてあがなって、神様の許しの中に置くことのできるお方だというわけです。大祭司です。人の間から立てられた大祭司たちが、あるいは祭司たちが、それを指し示していたけれども、彼らが完全になど実現することができなかった救いを、取りなしを、完全に実現することのできるお方だということです。私たちはこのような大祭司イエス・キリストを持つ者とされた者たちであります。救いですね。 今しばらくは繰り返し繰り返しこのお方を通して神様に近づき続ける。罪を犯しては悔い改め、また自らの愚かさのゆえに迷っては悔い改め、また弱さのゆえに、またいろいろなことのゆえに主を呼び求めては、このお方を通して神様の御前に近づき、これを繰り返す歩みでありますけれども、でもそのようにご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことができる。完全に救うことができるというのは、もう一度確認しますが、それは彼らも、彼らと言われているのは今や私たちですね。私たちが本当に神様の民となり、名目だけではありません、本当にその心に神様の御心を書き記されてです。神様が御心としている事柄を書き記されて、心のありさまから本当に神の民とされ、また神様もまた私の民と本当に呼んでくださる、こういう救いに預かり、またその救いが完全に成し遂げられるように、今導き歩ませていただいている、そのようなありさまだということです。キリストが私たちの門です。このお方を通して近づく。キリストが私たちの道です。このお方を覚えながらその道を進んで、キリストが命です。このお方から繰り返し力を受けながら、最後にローマの信徒への手紙の8章の34節の御言葉が、この御言葉を読んで終わりましょう。私たちはこのような大祭司イエス・キリストを持つものとされています。私たちが神様の御前に近づくときには、父なる神の右にこのお方がこのようにおられることを覚えつつ、キリストの名によって祈って歩んでまいりましょう。34節こうあります。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが、神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。お祈りいたします。キリストイエスよ、あなたが神の右に座っておられて、たゆむことなく取りなしていてくださいますから、どのような時にも神の愛を信じ、また神が本当に神様が味方してくださることを信じて祈り、近づき、従い、歩む者として強めてください。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができるか。どのような時にも愛を信じ、この愛によって強められて歩むものとさせてください。今日から始まる新たな一週間も、またそのような意味でありますように。主 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の280番です。